お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはベタニアのマリアの油注ぎ、ユダの悪巧み、過ぎ越しと最後の晩餐、ペテロの否定の予告、そしてゲッセマネ。今日の聖書の箇所はマタイの福音書26章6節から50節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ26章の学びを続けていますが、マタイ26章6節から7節。さて、イエスがベタニアでツァラートに侵された人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。エルサレムが憎しみの場所であったのと対照的に、ベタニアは愛の場所でした。主はご自分の死の前の最後の数時間をベタニアで過ごされました。この出来事はツァラートに侵された人シモンの家で起こりました。なぜ人々は彼をツァラートに侵された人シモンと呼んだのでしょうか。彼はツァラートに侵されていたのでしょうか。彼がこの病気だったことがありましたが、疑いもなくイエス様が彼を癒されたのです。今彼は自分の家で座って、主イエスや他の人々と交わりを持ち、食事を共にすることができるのです。これは本当に素晴らしい光景だと思います。彼らが夕食を食べていると、一人の女性、ヨハネ12章3節にはこれはマリアだったと書かれていますが、イエス様のところに石膏の壺に入った高価な香油を持ってやってきて、主の頭と足に香油を注ぎます。すべての弟子たちが彼女に反対したのですが、ヨハネは彼女に反対するのを先導したのはイスカリオテユダだったと記しています。8節。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。弟子たちはどれだけ貧しい人たちのことを気にかけていたのでしょうか。この場面はいつでも貧しい人々の世話のことを話していながら、自分たちは何もしない人たちのことを思い起こさせます。あなたの心配がどれだけ親身なものであるかという証拠は、いつもあなた自身が具体的に何をしているかということにかかっています。9節。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。この香油の値段はだいたい田舎の労働者の1年分の給料に匹敵しました。10節。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。クリスチャンである限り、主イエス・キリストの御名に栄光を期さないなら、何かをあげたり、何かを行ったりするべきではありません。主イエスの御名によって愛にあふれた援助が行われるとき、それは良い働きなのだと、主ご自身が言っておられます。11節。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。キリストを信頼して主を褒めたたえ栄光を主に帰すると と言っている私たちは、もっと主の御名によって良い技を行うべきです。12節。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。誠にあなた方に告げます。世界中のどこででも、この福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。ベタニアのツァラートに侵された人シモンの家は、主イエスにとって光と友情の場所でした。それに対してエルサレムは憎しみの場所でした。主は最後の週、エルサレムの町で世を過ごすことはされず、ベタニアに退かれて、主を愛する人たちと共に過ごされました。今日、主が交わりをされるのは、主を求め、主を愛する人たちです。あなたも、もし主を心から求めるなら、主と交わりを持つことができるのです。これまで壊れた石膏の壺の美しい物語が、その香りで世界を満たしてきました。主は言われました。世界中のどこででも、この福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。人たちが完全にピントがずれていたのに、マリアだけが主の死を理解したのです。彼女は主の死について理解し、主に油を注ぎました。さて、場面は美しい光のシーンから、もう一つの暗闇のシーンに移ります。14節から16節。その時12弟子の一人で、イスカリオテユダという者が、祭司長たちのところへ行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか？すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた。彼はイエスを引き渡す機会を狙っていたとありますが、ご承知の通りイエス様を逮捕するにはイエス様が一人の時でなければなりません。つまり、群衆がいなくなった時です。ユダはそのような時を待っていたのです。17節から19節。さて、種なしパンの祝いの第一日に、弟子たちがイエスのところに来ていった。杉越の食事をなさるのに、私たちはどこで用意をしましょうか。イエスは言われた。都に入って、これこれの人のところに行って、先生が、私の時が近づいた、私の弟子たちと一緒に、あなたのところで杉越を守ろうと言っておられると言いなさい。そこで弟子たちはイエスに言いつけられた通りにして、杉越の食事の用意をした。今、主イエスは2階の部屋に行き、そこで彼らのうちの一人が主を裏切ることを発表されます。20節から22節。さて、夕方になって、イエスは12弟子と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしているとき、イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方のうち一人が私を裏切ります。すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょう、と代わる代わるイエスに言った。彼らのすべてがキリストを裏切る気持ちが自分の心の中にあることを知っていました。あなたはその同じものを自分の心と人生の中で発見したことがあるでしょうか。あなたも私もそれほどに卑劣な罪人なのです。23節から25節。イエスは答えて言われた。私と一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るのです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去って行きます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。 そういう人は生まれなかった方が良かったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが答えていった。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いや、そうだ、と言われた。他の弟子たちが主を主と呼んだのに対して、ユダはそう呼んではいません。ヨハネの記録によれば、この時点でイスカリオテユダはこの部屋を去りました。ヨハネ13章30節には、ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。と書かれています。26節から28節。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ここで主は、主の聖餐を制定されています。過ぎ越しの間、杯は7回回されます。明らかに、イエス様が主の聖餐を制定されたのは、その最後の1回の時でした。最後の晩餐で主は、新しい記念碑をご自分のために建てられました。それは、大理石やブロンズの記念碑ではなく、パンとワインで作られた記念碑でした。パンもワインも、どちらも、主が再び来られるまで、主の死を告げ知らせるものです。29節。ただ言っておきます。私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日までは、私はもはや、ブドウの実で作ったものを飲むことはありません。杉越は、千年王国で再編成されます。主は、ブドウの実で作ったものを御国では再び飲まれると言っておられます。つまりこの意味するところは、千年王国での杉越は、主の十字架上の死を振り返るものとなるのだということです。何世紀にもわたって、主が来られることを待ち望んでいた杉越は、千年王国では、主が来られたことを顧みるものとなるのです。三十節。そして賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていった。31節。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れはちりぢりになると書いてあるからです。これはゼカリアの予言からの引用です。ゼカリア13章7節には、牧者を打ち殺せ、そうすれば羊は散って行き、私はこの手を子供たちに向ける、と書かれています。32節から33節。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに答えて言った。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきません。ペテロの問題は彼が自分自身を知らなかったことです。そしてその同じ問題を今日の私たちの多くも抱えています。34節から35節。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは三度、私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。ペテロが主を否定などしないと言ったのは夕方早くでした。そうです。ペテロは主と一緒に死ぬ覚悟さえできていたのです。そしてその同じ夜にペテロは鶏が鳴く前に一度ならず三度も主を知らないと言ってしまうのです。36節から39節。 それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行ってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。この杯とは明らかに主の十字架であり、その中に入っているものはこの全世界の罪です。聖なる悪意のない罪人たちから切り離されたイエス様が私たちのために罪とされたのです。十字架の上で人類の罪が主に負わされました。私たちには主に罪が負わされたときに主が感じた恐怖を想像することすらできません。これは聖なるこのお方にとって恐ろしい体験だったのです。主は十字架から逃れられるようにお祈りしておられるのではなく、神様の御心がなるようにと祈っておられることに注目してください。主はゲッセマネでカルバリの勝利を勝ち取られたのだと思います。疑いもなく、荒野で誘惑されたのと同じように主はゲッセマネでもサタンに本当に誘惑されました。42節を見てください。イエスは二度目に離れて行き祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。主はその杯を受け入れられました。主が十字架を避けようとしておられたというのは正確ではありません。主はご自分の人間性においてご自分に世界中の罪が負わされることに嫌悪とひどい恐怖を覚えられ、ほんの一瞬尻込みをされたのです。でも主はご自分を父に委ねられました。主は父の御心を行うために来られたのです。さて、主と共に園にいた弟子たち、ペテロ、ヤコブ、そしてヨハネを見てみましょう。最初の祈りの後、主は彼らのところに戻って来られ、彼らが居眠りをしているのを見つけられます。40節から41節。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに一時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいとありますが、彼らの誘惑というのは一体何だったのでしょうか。誰が彼らを誘惑するというのでしょうか。それは悪魔で、この時悪魔がそこにいたのです。イエス様が目に見えぬ敵と格闘されていたことは明らかです。主はゲッセマネで敵を克服されたのです。カルバリでの勝利はゲッセマネで勝ち取られたのです。42節。イエスは二度目に離れて行き祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。主はご自分を父に委ねられました。43節から45節。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスは またも彼らを置いて行かれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか？見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。明らかにこの節と次の節の間には時間の隔たりがあります。彼らが少しの間眠った後、主は言われました。46節から47節。立ちなさい。さあ行くのです。見なさい。私を裏切る者が近づきました。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆、祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。ユダとイエス様の敵たちはたくさんの奇跡を目撃しましたから、彼らはイエス様が超自然的な力を持っていることと、それを主が使うかもしれないということに気づいていました。そこで彼らが主を逮捕しに来たときには、彼らは様々な武器を持った大勢の群衆を連れてきたのです。48節。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。この裏切りの口づけは、記録されている歴史の中で最悪のものです。49節。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生、お元気で、と言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですか？と言われた。その時群衆が来て、イエスに手をかけて捕らえた。ユダは主イエスに裏切りの口づけをしました。これは人間の行為の中で最も卑劣なことの一つでした。ユダはイエス様を裏切るべく運命づけられていたのであって、それ以外のことはできなかったのではないかと主張する神学者たちもいます。もしそれが本当なら、ユダはロボットと何ら変わりません。ユダは自分の意志で主を裏切ることを決めたのであって、彼には自分の計画を変えるチャンスがいくらでもあったと私は信じています。確かにこのことは予言されていて、主がその人だと選び分けられたのですが、でもユダが予言を成就し、イエス様を裏切った後に、ユダは悔い改めることもできたはずです。イエス様はユダに最後に悔い改めて主を受け入れるチャンスを与えられました。ユダがイエス様にあの裏切りの口づけをした後でさえも、イエス様は彼を友よと呼んでおられます。後でユダが宮に行って主を裏切る代価として与えられた銀を投げつけた後、自分の心を変えることもできたはずです。祭司たちがイエス様をピラトのもとに連れて行くときに、ユダは主の足元にひれ伏して、悔い改めることもできたはずです。そうすれば主は彼を許されたことでしょうと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はベタニアのマリアの油注ぎ、ユダの悪巧み、過ぎ越しと最後の晩餐、ペテロの否定の予告、そしてゲッセマネというテーマで、マタイの福音書26章6節から50節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書26章51節から75節と27章1節から21節、ゲッセマネその2、大祭司邸にて、ペテロの否定、サンヘドリンイエス様をピラトに届ける、ユダの後悔、 そしてピラトの質問というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。